皆さんご機嫌いかがでしょうか。 ATA ラジオ放送松井明憲の伊賀で聞きながらラジオのお時間でございます。この番組は三重県伊賀市にあるアタアタリゾートのオーナー私松井明憲とゲストを呼びしてビジネスや人生論、格闘技のことなどさまざまなお話をリスナーの皆さんがながら聞きできるレベルで掘り下げてお話しする番組です。今回のゲストは初でございます。三重県四日市市生桑町にあるシークレットスタジオの吉川さんです。吉川さん、下の名前勝則
です ね, ですね、
はい、実は僕の兄も勝則なんですよ。
あ、本当に、
はい、
僕ちっちゃいから名字が高橋になるなって思って
高橋勝則今日 Facebook 吉川さんの名前見てたら、あ、これ勝則って読むのかなと思って、
そう、勝則、
急にすごい親近感が倍になりました、う
ん、一緒だよね、お兄さん、
そうですね、全然仲良くないんですけど、はい、ということで知る人ぞ知るシークレットスタジオ、
いえいえいえ、
吉川さんお迎えしてお届けしたいと思います。
お願いします。
ちょっとまず初回はですね、吉川さんがどんな方なのかをちょっと、お伝えしたいなと思って、
はい、
まあ、まず僕から一つ言えることは、もう僕の尊敬する経営者さんなんです
いやいやいや、
やっている事業としては、
まあ、本当に、もともとは、
はい、
車、
あ、そうなんですか、
あ、
はい、そうですね、
いきなりスタジオは、
はいはい、
それは無理ですよね
無理ってことはないと思いますけど
やっぱ1棟数千万のスタジオを建てるのは、
はい、
サラリーマン辞めて、
はい、
退職金の数十万では、
あ、
かといって個人事業主で当時、
はい、
銀行なんかに行っても借りれやんし、
はい、そうですね、
あとはないよね、なんかそんな起業する人がおらんだよね、
あ、
昔、今みたいな。
何歳で起業されたんですか。
うわ、30歳
というと24年前、
24年前、
あ、ちょうどそうか、2000年になる
ぐらい、2000年ぐらいにそんな起業とか、
いや、でもそうですよね、
SNS さえ怪しかったんで
ね、怪しいのがなかったです
よね、なかったんでね、
そうです、僕だって高校卒業してからミクシーがようやく出たと思うんで、うん、
あの辺ミクシーの前はもうい
つだろう分かんないですね、分かんないですけどあ、じゃあ最初は、30歳で脱サラをして、
脱サラをして、
車の売買をしたってことですか。
車っていうか、まあ、ヤフオクが始まった
、はいはい、あ、なるほど、
年が2003年、なんでヤフオクで物が売れるよっていうのを知って、
はい、
まあ、最初自分の物をギターとか、
はい、
たら、米表行ってジャンク品探してきて売る、
ああ、
セドリアの今、
はいはいはい、すごい、
でそれで、一番弦がね、米表で弦が切れたギターが売ってて、
ああ、弦が切れた、
はい、店員さんに聞いたら、
はい、
これ不良品なんですって言うんで、
はい、
どこが不良品なんですかって言ったら、
はい、
弦が切れてますよ
そんなバカな、
それでギブソンが半額みたいな、そういう時代に買い漁ってきて、
はい、
それでヤフオク出す、で出品落札 0%、はい、今のジモティと一緒ね、
そうなんですか、
ヤフオクね、当時ね、
へえ、
出品車検索しても100台ぐらいしか出てない当時ね、
はいはい、
だからヤフオクの本当走りに、と自分がそうやって目利きができるもの、車とか、まあ、時計とか、まあ、ちょっとこれラジオなんで言えないけど、こうインテリアね、
はいはいはい、
これ売れるやろなっていうものを、まあ、いますし、インスタ映えっていう言葉あるけど、
はい、
当時で言うヤフオク映え、なんで撮影するとこだけちゃんとすれば、ものはよく見えるんで、それで100円で仕入れてできたものを1万円で売ったりとか、
へー、
っていうのが最初で、
それはどうやって切る、もともとサラリーマンしながら起業しようと思ってたんですか。
いや、実際はあまりこれ人に言ったことなくて、
はい、
よくこういうのを YouTube とかで向けるんやけどね、
はい、
まあ、あまり言ったことなくて、
はい、
もう嫌になって雇われるのが、
ああ、やっぱりそういうところが
嫌になって、
はい、
でも 今振り返ってみたら、ケツを割るどうしようもないやつやったのね
どういう意味だよ、ケツ
を割る、もうすぐ仕事変わっちゃうような、
あ、
なんか、まあ、はいはい、フラフラした20代、
はいはい、
なんか怒られたらもう 嫌な手や
なるほどなるほど。
だからちゃんとしとったかっていうと、はい、まあ、あのなんていうのかな、バシバシ実行計画を立てて、はい、うん、起業してきた人みたいな感じではなくて、はい、なんかどっかの仕事行って嫌な手やめて。
いやでも一緒だと思います僕も。
ね、なんかそういう反対の人もおるやんね。ハングリー精神で、
あ、そうですね、
10代の時から起業して、
そうですね、
稼ぐぞ、稼ぐぞ、じゃなくても、そのお金じゃなくても働くのが嫌で、
わかります。
毎朝出勤するのも嫌で、8時半とかに、はい、そういうのも嫌で、はい、じゃあ自分でやればっていう考えも最初なくて、うん、そのヤフオクの転売を繰り返しとったら、
あ、いつの間にか、
まあ、それで
生活できる、
まあ、当時実家暮らしで、
はい、
まあ、結婚もしてないんで、ね、うん、自分が食べる分だけ あったらいいわぐらいの考えてないぐらいの浅はかな気持ちでやりだしたって感じ、
はい、うん、あ、そういうところからスタートしたんだ。でそっから今ご紹介したシークレットスタジオ、僕も元バンドマンだ
ったので
使わせていただいてた、
ね、シークレットスタジオはもっと後で、
もっとあるんですよ、またその間、
まだその間が結構長くて、はい、やっぱお金をためやんとこんなスタジオ建たないんで、
はい、
なんで銀行からも借りれやんし、はい、法人でもないし、うん、なんで何の実績もないし、はい、なんで、なんで自己資金でやらなあかんもんで、はい、ひたすら車の、はい、バンパー
前の、
はい、前のバンパーを売り続けたっていう、それが今このラジオなんで喋れるけど、はい、当時だったら真似されたんで、
あ、
絶対言わんない。バンパーって、はい、昔捨てるのも今もそうやけど捨てるのにお金がいるのね。
あ、そうなんですか。
車屋さんが、
はい、
まあ、産業廃棄物なのかな。
あ、鉄じゃないからってこと
です
か。
鉄じゃないんだ。
あ、なるほど、はい、
でそれが、はい、若い子たちが、うん、まあ、僕らもその当時車をカスタムするのに、うん、車を買ってきて事故もしないバンパーを外して社会のバンパーをつけるっていう、うん、
はい、
それを繰り返しとったね、はい、オデッセイとか SNX とか当時
の、ね、そうな感じですね、はい、
でそれが、余ってくるよね、バンパーが、うん、でそれを車屋さんに行ったら、
はい、
タダでくれるっていうので、
はい、
いや、タダで持ってってくれるのってお金払って捨てたのにタダで持ってってくれるのって言われて、
はい、
で持って帰ってきて、で写真撮って出品したらその日の夜に売れとると、それが3万4万もらっていたものがもう塗装済みなんでね、
はいはい、
でカラー番号と全部書いたらっていうので、まあ、ちょっとそこで見つけてしまったかなって感じで、
ああ、うん、なるほど、こう生まれ続けてくるもの
をこれは絶対言ったらあかんと思って、なんか今のなんかいいビジネスありますよとかっていうのは僕全然信用してなくて、はい、絶対言わんだからね、それを 1,2 年続けて2年ぐらいの経った時に、
はい、
車屋さんがに行った時にちょっとって言われて、はい、ヤフオクってやってみたんやけどさ、
はい、
あれってめっちゃ売れるやんって言われて、はい、今までバンパーただであげとったん、はい、めっちゃ損したわって言われてで気づかれちゃって、
はい、
だからもうみんながヤフオクをやるようになって、で自分で出品する、自分で売るっていう感じになってきて、その辺からハードオフとかああいうところが目利きが利く人が店員さんにおる、担当が、
うんうん、
楽器売り場やったら楽器ちゃんと知ってる人、うんうん、さらには裏ではすぐ相場をメルカリでいくらで取るのかなとか、もう大体相場を見て金額をつけとるんで、
はい、
もうそんなめちゃくちゃな金額のものが置いてないね、うん、
へ
え、まあそれで頑張って、
はい、
なんとかシークレットスタジオっていうのを建てました、
うん、でもそれは音楽スタジオを建てたかったんですか。
いや、僕の趣味のスタジオ、
あ、自分用
の、うん、自分用の、はい、その車屋さん、車のパーツを売っとる、はい、リサイクルのなんかその横で、
はい、
仕事終わったらみんなでね、
はい、
友達呼んで
バンドやるぞと、
バンドやって楽しんで
なるほど、
その部屋を作ったことがきっかけで、
へー、
うん、それはちょっとねラジオで見えないけど今ここにある、
はい、そうなんですよ。これ何スタジオですか。
これはね、もうだいぶ進んじゃって、
06って書いてある、06スタジオ、うん、で今スタジオ4つ
あるんですね。03、04、05、06で、その数字は僕の年齢
年齢
だから0102はない。
ああ、なるほど。
10歳と20歳なんだ。
え、これじゃあ06ってことは46ですか？
これは60歳の時に立てる予定やったのが、は
い、むちゃくちゃじゃないですか、それ。むちゃくちゃじゃないですか。
ちょいフライングして、なるほど、60の時には、あと6年、7年後には、
なるほど、
ちゃんとしたロクスターを。
なるほど。
ちょっとコロナがあったんでね、
あ、
暇やったんで、はい、DIY で、さっきもね、話したけど、ちょこちょこって10万、20万って。
あ、いや、でも本当にすごいおしゃれなスタジオなんですよね。
分からんけどね、僕自分、
いや、めちゃくちゃおしゃれです。僕ここまではこだわれないですもんね。僕もこう部屋貸しをやってはいるんですけど、
アフリースペース、
ね、はい、そうですね、ここまでこだわれないです。で、あ、ごめんなさい、使う方としてはその音楽以外も今はいらっしゃるんですよね。
そっちの方が多くて。
あ、そっちの方がいいんです
か。音楽が今4から5で、はい、半分まで戻ってきたかなって感じで、あと5割はこういうフリースペースを使って、
うん、
まあここはまあ、ネイルとかパソコン教室とか、
はい、まあ、
こうやって喋
る、ね、
ビジネス用の、なんかこう家サロンをやっとった人たちが、子供が大きくなってきて、
はい、
もう人が上がってくるのが子供たちが嫌がると、
はいはいはい、
そういう人たちが場所を探してる、
ね、そういう需要もあるんですね。でこの横はちょっと広くてダンスができるガラス張りの部屋もありましたもんね。
それが、03スタジオで最初に作った部屋で、
はい、あ、そう
なんですね。まあ、僕は趣味で使おうって取った部屋を、
はい、
まあね、コロナがあったんで、もうそんなに部屋いらんから壊そうかなっていうか、まあ、スケルトンにしようかなって思ったところを、ダンスの子たちが踊りたいって言ってもう一回内装をちょっとやり替えて、やったら何かこう TikTokはい、YouTube、
もう撮影系も、
撮影が来て、そんなん全然知らんからね、 YouTuber とか TikToker とか全然わからんから、あの、なんか何揃えたらいいのって感じで一個一個揃えてて、
うん、
まあまあ、撮影もできるし、うん、防音フリースペース、
ああ、なるほど、
何やってもいいですよみたいなね。
ああ、そうですね。音楽やるスタジオはその防音ももちろんすごい部屋なわけじゃないですか。でそれも自分で設計したんですか。
そう、あの、この最初に作った部屋が自分で設計をして、
はい、
でそれで、当時 YouTube もないもんで、
はい、
音のことって分からんので
、そうですね、めちゃむずいですよね。
だから失敗なんで、だから漏れる。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
まあ、床をやらんだから、
はいはい、
床が一番大事っていうことが後々分かっていくんやけどね。それを床やってないスタジオなんで、うん、まあ漏れて、で徐々に勉強していって、
はい、
4番5番って作っていって、その5番スタジオが今日本では唯一木造建築で音が完全に、
え、そうなんですか、
止まっとるっていう、まあ、ボスコさんっていう会社と一緒に、はい、やらせてもらって、今ここモデルハウスなんで、
はい、
見に来るんで全国から、
はい、
素人の人ももちろん見に来るけど、建築屋さんも、
うん、
ちょっと今ピアノの工事やっとって、
はい、
ちょっと防音のことわからんのでっていうので、
あ、
業者さんも見に来るって感じで、
なんかさっきもスタジオ見学させていただいて、もう音の反響の博士みたいになってるじゃないですかすごいですよね。
いや、でもそれは好きすぎて、
はい、
何かスタジオ作ることが好きすぎて、
はい、
趣味でやっとったら仕事になってたみたい
な、
で漏れやものを作ったらその原理が、はい、じゃあ果たして建築基準法に通るのかとか、
あ、なるほど、
それをプロの一級建築士さんと一緒にやれば、
はい、
窓をつけやんとダメですよとか、
うん、
あとは、まあ、新築やったら、
はい、
ここには単独では立ちませんと、
あ、なるほど、
母屋の増築、
はいはい、
トイレがついてないとダメとか、ややこしいね、
ややこしいですよね、
消防法とかいろいろ、でそこをプロにやってもらって、
はい、
僕はそれができませんかって聞く感じやね。
あ、なるほど、なるほど、うん、なんて言うんでしょう、プロデューサー的な、防音プロデューサー的な、
コンサルタント
やね、コンサルタント、そうそう、ね、
でもこれ免許も何もなくて、
はい、
実際たったもん勝ちで、
はい、
本当に大手、名前が知れとるような防音会社さんに僕 全社来てもらって、
はい、
現地調査と話を聞かせてもらったら、結局防音ってそういうもんなんかと思って、みんなが、
はい、
まあ、これちょっと言い方悪いけど完全防音とは書いてませんって全員言うんで、
どういうことですか。
だから100のものが60に下がっても防音です、
はい、ああ。
だから20下がっても防音です、
うんうんうん、
だからゼロにはなりませんよっていうのが最終、だから消えませんっていうこと、はい、音なんて、
はい、
だから何千万出してくれたら消えるけど、
ああなるほどなるほど、
そんな1000万とかで音が消えたら、はい、っていうことになってきて、じゃあ防音って完全防音っていうのはないんやと思って、
まあそれ 0.00 いくつは残るみたいな話ですよね、
う
ん、なるほど。
それでまあ自分の設計で果たして通るのかっていうので、
あ
まあゼロ5スタジオはとちゃんと通って確認も降りて今ドラム教室申請にした感じ
で、ほう
難しくて音楽スタジオでは通らなくて、
はい、
ここ住宅地なんで、
はい、
でもピアノ教室とかドラム教室では申請が通る、
あなるほど、
その後はバンドやってもいい、
あなるほどなるほど、
なんかそういう抜け穴というかね、まあ、違法ではないので、
あ、
うん、そういう感じで、まあ、スタジオはやり始めた。
そう、でもそんな、 なんか順風満帆、
うん、
ま、のよビジネスロードじゃないですか。でもなんかコロナになった時すごい苦しそうな投稿をされてたじゃないですか
そう
で、僕インスタライブでも言いましたけど、ね、めっちゃ疑ってたんですよ僕は、
うん、
吉川さんこれ嘘だろうなと思って演出で苦しいって言って、
うん、そんなでもね、何でもそうで、あんまり SNS でマイナスなことを発信しちゃうのね。
ああ、はいはい、
あの時本当苦しくて。
それ金銭的になんですか？
もちろん、あの言うたらゼロになったんで、
ああ、そう、その時は音楽スタジオだけにな
った。音楽スタジオだけやっとって、はい、20年近く来て、はい、17、18年来て、
はい、
でいきなりああいう伝染病みたいな意味のわからんことで、もう一派で終わると思っとったんで。
あ、僕も思ってました。
で、100万もらって全員、
はいはい、そうですね、ありましたね、
全員100万もらって、はい、あとはなんか飲食店が保証されとって、うん、こう音楽業界って全く何もなくて、
うん、
じゃあ2派3派行くことに、
はい、
なんか持続化給付金とか、
そうですね、
その辺で出して、
はい、
でこれ終わらんぞってなってきて、
うん、
いや言うたらイベントもない。
そうですね。
あ、そうか、あれですよね、こう
音響
機材の貸し出しもされてますもんね。だからメインが結婚式と文化祭、高校の文化祭やったのが、あとは企業祭とかそういうのが全部ないもんで、あれは演出じゃなくて、
はい、
本当に苦しくて、だから夜中に配信しとった。配信とか
2時ぐらいにや
ったそうですよね。なんかもう、うん、ちょっと潰れそうに若干、
なんか本当吉川さんレベルの方でもそういうことになるんだと思って、
いや、もう結構ふわついとるんでね、出さんだけで、
はい、
なんで息の抜き方が覚えたというか、
あ
かん時はもうこれをやったらっていうね、
はい、
うん、だから、
はい、
そうそう、
いやでもそ金銭的に貯蓄がゼロになるとかじゃないんですよね。減るってことですよね。売上がなくなるは分かるんですけど、
いや貯蓄もなくなる。だから、
ですか、
子供の、
ありえるんですかそれ？
ありえるね、
。
固定費が30万から40万毎月かかってきて、一人でやっとっても、
はい、
で、それをどんどん食いつぶしていけば、それは貯金もなくなってくるし、でそこでも危なくなってきたんで、音楽をやめようかなと思って、
あ
で、多分草刈りが趣味、
はい、
趣味。
そうですよね。その後草刈り事業が始まるんですよね。
そう、草刈りが趣味やったんやけど、最初はそんなことは考えてなくて、
はい、
疲れたくて。
あ、働きたい欲ってことですか？
いや、体を疲れさせたくて。
なんでなんですか？
コロナで音楽も仕事がなくなって、寝れやんくなってしまって。
あー。
言うたら何にも。
寝るために。
そう。それも頭でしか考えてなくって、
はい、
もうどうしたらいいんやろみたいな。でも、考えてもどうにもならんので。じゃあその体を疲れさせて寝たいと、
強制的に
寝たいとそしたらもうその体を動かすしかないもんで、かといってジムとかもやってないし、
はい、
なんでもうその趣味の草刈りを、
うんうん、
敷地内全部抜いちゃったんで。
ああ、なるほどなるほど。まずは自分のとこで。
そう、そんなんでも 2,3 日で終わるもんで、
はい、
もうよく見ても生えてないレベルまで
根っこから
根っこから
こんしちゃったわけですね。
草刈りじゃなくて草抜きなの。
はい、草抜き、はい、
でまあ亡くなったんで、うん、まあ、隣のおじさんの家とか、
あ、
全部やってあげて。でもそんな1週間も持たんよね、
はいはいはい、
でまあある時、
はい、
まあ、それを、Facebook かな、うん、ちょっと載せたんよね、福さんの
言って
で、まあ、その前にちょっとその お礼をもらったと家があって、
はい、
こんな綺麗にしてもらったんで、つって封筒開けたら、はい、5000円とか1万円入って、うん、
はい、
もしかしてこれは、
うん、
っていう、
ああ、また
また
ひらめいちゃったんです
ね。ひらめいちゃって、
はい、
で、ひらめいたと同時にちょっとフレーズが追ってきて、
はい、
そうか、僕今みたいに今草刈り機とかいっぱい持っとるけど、
はい、
何も持ってない、うん、手抜いてるから、はい、スコップもクワぐらいしか持ってない、
はい、
だけど手抜きですけど手抜きはしませんみたいな、
見た気がしますね。
そう、それが降ってきて、
はい、
すぐフライヤー作ろうと思って、
はい、
でホームページ作ろうと思って、
はい、
かといって適当なホームページ作ったら、
うん、
やっぱ一般の人信用してもらえやるので、
あ、さすが、
ここはもうガチにそこだけお金かけて、
あ、またどっかの業者にってこと
です
か。
業者さんにも願いをして、
う
ん、
もうシークレットスタジオのホームページはご自身で作られてますか、ね、
それも今、作ってもらって、
あ、そうなんですか、
うん、
十分だった気がしますけどね。
今のやつが もっと見やすいかなって感じで、今入ってもらっとって、でそういうあのノーグラスっていう草刈り事業を始めて、まあ、草がないっていうグラス草なんで、そのホームページも作って、やっぱそのホームページを載せたことで人が増えてるかなと思ったらそんな甘くないよね、
はい、
そんなの何やジモティとかに載せたぐらいではそんな電話かかってこないのね、みんな暇なんやから、
ああそういうことですね、
うん、はい、自分で抜いちゃうよね草なんて。
なるほど。え、でもどうやってうまくいったんですか。
クラウドファンディングじゃなくて、クラウドファンディング、そういうポーク、
はい、
リターンが草刈りですと、
はあ、
なるほど、1万円僕に支援してくれたら、
あー、なるほど、
草抜きますよっていうから始めた、はい、
それはなんか SNS で投稿したってことですか。
投稿しまくった、
あー、うん、今大変なんですみたいなってことですか。
もう恥も何もなかったんで、
はい、
もうスタジオがお客さんがほやんとなって草刈りを始めました、
はい、
でもその草音楽またすぐ戻ったら音楽授業始めるんで、うん、まあ、僕に1万円投資をしてくれたら家の草投資というか、
素晴らしいです。
だから広さ関係なく、
はい、
僕を1日1万円使ってください。
なるほど。
リターンはあの僕が何でも
やります。いや、すごい、吉川さんでもそんだけ頑張るんだな。
いやでもね、楽しかった。
はいはい、はい、
あのなんていうのかな、まず Facebook で、まあ、実名が公表されたのが Facebook で、インスタとかはやっぱそのね、うん、なかなか身元が分かってないんで、
うん、
Facebook を2000人ぐらいおったんで、
はい、
投稿した瞬間にみんな心配してくれて、
あ、そのなるほど、
うち来やへんかっていうことが多くて、
あ、なるほど、
うちの会社にこれ級クラスで来ませんかとか、
はい、
あとは僕大型日誌とかトラックも運転できるので、ね、バスも運転できるので、はい、まあ、送迎しませんかとかね、はい、解剖系の、
うん、
でじゃあ日当1万5000円ぐらい渡せるよっていうのはみんな心配してくれて。
なるほど。
で僕は草刈りやりだしたので、造園屋さんもうち来てくれたら、そんななんかって補助してくれたら一等出せるよって言われたけど、だいぶずれとったね。僕は
ずれてたんですか。
雇われたくな
かった。ああ、まあそうですね。でも恥も何も捨てたって言ってた。
捨てたからその草刈りをやりたくてしょうがなくて、
あ、
草抜きね。
いやでもその多分20年ですか、ビジネス24年、
うん、
誰ですかの中で、やっぱ信用が積み重なってたってことですよね。
そうやね。
その投稿一つで
20歳の子がもう40歳になっとって、当時18の子が20年やっとれば38歳で、
はい、
まあ、社会的にもいい位置についとるのね、
うん、
そしたらうちの会社の草抜いてもらいたいとか、
うん、
なんかそういうのはあったかなっていうので、まあ、20年やってきたことが、だから僕は絶対思うんやけど、ね、今日怠けると、
うん、
5年後に泣かなあかんとかね。
いや、ほんまその通りだと思う、うん、いや、ほんと信用が今積み重なってたんだなってエピソードですよね。
で、せやね、その草で、しのげたというかね。
あ、わかりました。じゃあ、その後の集客の話をちょっと次回に聞かせていただきたいと思うので、一回ちょっと切りたいと思います。
はい、
はい、
ちょっとごめんね、長くなっちゃってね。
いや全然ちょうどいいです。はい、ATA ATA ラジオ放送松井明則の伊賀で聞きながらラジオ。この番組はアタアタリゾートのオーナー私松井明則と
吉川勝則でした。